お祈りいたします。天の父なる神様、8月の月をそれぞれのところにおいてお守りいただき、こうして9月の第一の主の日、御前に私たちを引き出してくださり、あなたを礼拝し、またあなたの聖餐の恵みにも預からんとしております。どうぞしばらくのこの礼拝のただ中に、あなたは私たちともにいてくださり、一人一人に必要な霊の糧を持ってあなたがお語りくださるともに、どうぞ語る者の思いと心を清めて、この御用を全うすることができるように、あなたの助けを与えてくださることをお願いいたします。どうぞ神様、今日来ようとして来れない兄弟姉妹の上にも親しく、この時主が望んでくださって、あなたの御手のうちに握りしめてくださることをお願いいたします。御手に委ね、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。皆さんはこの自分史っていうのはよくご存知だと思いますが、それぞれの方々が自分の一生を振り返って、そして、一つの一作の本にまとめてという、そういう自分史で、そして、それを出版、自費で出版する人たちも多くおられることです。でそれは取りも直さず家族のために残しておきたいという、そういう思いから、書かれているものですけれども、そういう中にあって私たちはこの何をもとにして自分の生き様ですね、今日まで私たちはそれぞれの歩みを生きてきたわけですけれども、何をもってこの生きてきたその生き様を知るし、またこれからどのように歩んでいくかということをこう思うわけでありますけれども、そういう意味においては本当にどこにこう視点中心を置いて自分が歩んできたか、これからも歩んでいくかという、そのことはとても大きな視点になると思います。で私の知ってる方でクリスチャンホームでお二人ともご夫婦ともクリスチャンで5人お子さんがいらっしゃって、そして、その中で洗礼を受けになった方はお一人、その時私の知ってる時点ではお一人だったんですけれども、それぞれが成人して家を離れられて、ご夫妻がこの施設にお入りになられ、そして自分たちはこの何も子どもたちに残すものはないけれども、しかし戦前戦後、そして今日まで神様が導いてくださった、失敗も多いし小さいものであって、本当に御心にかなわなかったこともたくさんあったけれども、しかし残しておきたいものがある、どんなことがあっても主に従順に歩むことの素晴らしさを、この本当に良かった、ここまで導いていただき、またここまでお従いすることができて本当に良かったということを、この赤裸々にですね、そのお二人で自分史を書きましょうということになって書き始められました。でやがてそのご主人は途中で召されるんですけれども、その後奥様がその最後を締めて、そしてお子さんたちにそれを残して、私たちは信仰以外に残すものは何一つないと、だからこれを残して生きたいということで、それが奥様も亡くなられた時に皆さんに配られて、非常にこう感動したことを思い出します。で私たちはこの何を基準として自分の歩みをしていくかということはとてもこう大事でありますし、また教会にとってもそれは同じであります。で私たちは神様の大きな救い、その御手の中にこの入れられて、その神様の大きな御手の中で私たちはイエス様にお出会いすることができたことを通して、大きな光をいただいて、今まで見えないものが見える、今まで知らなかったことが新しく素晴らしい、もう ものとして映し出されるということを皆さんそれぞれ経験されていると思うんですけれども、まあ、そういったこの教会において教会の大きなこの救いの技はまた私たちつながる一人一人に大きな光をまた与えて、その歩み方を私たちが本当に素晴らしい神の手の中にある平安の歩みを、そして、突き進む恵みを感謝して生きることのできる歩みをすることが許されて、今日まで来たわけであります。で、教会の誕生日というと、それは聖霊降臨5月のペンテコステの時をよく言われておりますが、それは確かにその通りでありますけれども、このイエス様が弟子たちに教会、この弟子たちとイエス様の関係、そして、教会はこの地群れであるということがここには書かれておりますが、そういった教会の姿というものは、実はもう今日読んでいただいたこの12章のところに記されている、もうすでに記されている。そのことを私たちは、私たちの信仰というものが何であるか、そしてまた教会が何であるか、そしてつながらせていただいた私たちが今あることの意味は何であるかということをもう一度心に覚えながら確認させていただきたいなと思います。で、この12章の22節を見ていただきたいと思いますが、ここにイエス様のこと、それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います、命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配するのはやめなさい。まあ、この心配するな、心配するなっていうことがここには何回も出てくるわけですけれども、これは心を悩めるなと、こう神官役、他の役ではあると思いますし、思い煩わなという言葉でも出てくることで意味は同じであります。このところを今日読んでいただいて皆さんは感じられたのは、マタイによる福音書の6章ですね。このことがイエス様が山の上で、ガリラヤ湖の山の上でこの語られた最初のメッセージですね、ずっとありますけれども、そこにまたイエス様が語られたメッセージがまたまとめて書いてあります。それを三条の水訓と言っておりますけれども、説教と言ってますが、そのことの方が私たちにはピンとくるところが多いのではないかと思います。しかし今日私はこのところをこの導かれたその一つは、その12章の32節以下のところですね、小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです、と。小さな群れよ、恐れることはありませんと。ここにこのイエス・キリストはこの教会のことが、イエス・キリストの教会のことがよく記されているところです。教会というのは主イエスの群れ、小さな群れ、そして主の群れ、イエス様が小さな群れよと言われているように、小さなこの群れであると、主の群れであると、はっきりと教会についてイエス様はここで語られております。これが教会のまた原型ともいうことであります。主の教会の物語というのは、キリストの群れとしての教会である、 そこから始まっているということがイエス様の言葉を通して私たちはここに見ることができます。で、西部教会においてこの先ほども祈られましたように、宗教法人格を取得しようとみんなで願って、そして、今準備をしておられることですけれども、その時にこの教会規則をもう一度改めて皆さん目にされたと思います。で、そしてその下に自らがこの教会員であるということを署名を持ってこの提出されたと思います。今までもあったと思うんですが、今初めて宗教法人格を取るということにおいて初めてそのことをもう一度新たにしたわけですけれども、それと同時に教会は本当に家庭集会から始まって宣伝始まって、そしていろんなところを通させられながら教会になって24年目を迎えて、このように多くの方々が主をあがめ、そしてまた主を礼拝している一人教会の群れに加わってくださっているということも素晴らしいことですが、そのことをもう一度私たちがこの聖母キリスト教会の私は枝ですと教会員ですということを告白されたわけです。まあ、そういう意味でこの教会は今一つの節目にあるかと思いますね。一人一人が神様の前にキリストの群れに加わった、そのことを私たちはまたイエス様に出会った時のあの喜び、信仰の喜び、原点といいますか、そういうものをもう一度新たにして、教会とは何か、またイエス様とつながっている信仰とは何かということを再確認しながら祈りながら主の前にもう一度献身すると、同じ意味合いがこの時一人一人に神の前に立たせられているのだということであります。で、そのことを思います時に私たちはここにおいて本当に主の群れとして、そして主の教会の一員としてここにこの信仰を表すことができたことを心から感謝するともに、もう一度その自らの歩み、これからの歩みに対して再吟味しながら信仰の手を伸ばしてまいりたいと思います。そして信仰の自分史というものも本当に続けていきたいと心から願うことであります。それで主イエスたちとこの弟子たちの関わり、教会においてのまず主イエスとイエス、この弟子たちの関わりについてまず見ていきたいと思いますが、このイエス様は小さな群れを恐れるなと、まあ、32節で言われましたが、この今日のところを読んでいただいて分かりますように、恐れるなとか気をもむなとか心配するなとか、まあ、そういった言葉が何回も何回もこの記されているかにはおります。なぜそのように何度もイエス様がこの短い中におっしゃっておられるんだろうかということであります。私たちが日々恐れる現実の中に、心配事、思い煩う現実の中に私たちは毎日この生きていると言って過言ではありません。しかしここでイエス様は心配するなとおっしゃっておられる、恐れるなと言われておる、何度も繰り返しておられる。その一つの原因は何かというと、ここには私たちの信仰がこの小さいからだ、ああ信仰の薄い人たちよと、まあ、イエス様は言って、この28節では言っておられますけれども、またこ 26節にはこんな小さいことでさえなぜ他のことまで心配するのか、こんな小さいこともできないのになぜ他のことを心配するのかと、まあ、こういう言い方もされております。で、信仰というこのイエス様と弟子との関係においてここで見ることができるその一つは、この小さなことでさえできない、なぜ他のことまで心配するのですかと言われましたから、この小さいことまでできない、でここで問われているのは何かと言いますと、それはこの寿命のこと、命のことですね。本当に私たちは、私たちの手に命はないのですね。私たちの家族がこの病に倒れたというような時、私もそうでしたけれども、本当に一日でも長く、一分でも長く生きててほしいと、最後の母と共に過ごしている時には思わされました。誰でもそうだと思います。でもそういった中で命のことを支配しておられるのは誰なのかということをこう忘れて現実の面にとらわれてしまうわけですが、それは人間として当たり前のことかもしれません。しかし、なんと幸いなことにイエス様はこの命は神の、人の命は自分のものではなく、自分の力でどうするもできない、そういったことは心配したり思い悩んだりすることではないと。それは命のことも、私たち一人一人の将来の在り方についても主の御手に握られているのだということですね。イエス様はあなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか、こんな小さなことさえできないでなぜ他のことまで心配するのかと、こうおっしゃって、命のこと、私たちの生きる中においていろんな心配事があっても命こそ一番大きな心配事ではないかと思いますね。だけどイエス様にとってはこんな小さな、この命は神様の手の中にあると。だから他のことは小さなことである、他の悩み心配するか小さなことである。そして命は神の手の中に、イエス様の手の中に握られているから、それすら私たちは何もできないのに他のことを心配してどうするのかとイエス様はここでおっしゃっているわけであります。私たちの将来も命も神の手に、イエス様の手に握られているんだということを、まず私たちは心に留めていきたいと思います。25節、あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことはできない、その通りであります。私たちの命、私たちの将来、将来の歩み、地上での歩み、すべて神の手の中に握られている、覚えられている。他のところではイエス様は神様の国、天国に私たち一人一人の名前が記されているとまでおっしゃっておられます。だから私たちは本当にこの地上によっていろんな心配事、悩み事が起こってきたとしても、みんな神様がご存知の手の中で今起きているということを忘れてはならないということであります。そしてこの私たちはそういった中に本当にこの これを読んで、ここを読んでいるときに思わされることは、誰よりも真剣に私たちの命のことを受け止めてくださり、そして向き合って導いておられる主の姿をここから見出すことができます。で、私たちが思い患って心配事をするという命のことがなくなったら、それらは全てどうなるかということは、実はこの22節の前の節でイエス様は愚かな金持ちのところで語られております。16節から12章16節から12節までですけれども、自分の力で財産、将来のこと、財産、まあ、そういったものをですね、確保して、そして、金持ちは自分に語りかけるわけですね。19節、そして自分の魂にこう言おう、魂をこれら先何年分もいっぱいものが貯められた、さあ安心して食べて飲んで楽しめと、まあこういうふうに自分に言うわけです。自分の手でもう十分に将来のために必要なものは満たされている、安心していいんだ、だから食べて飲んで楽しみなさいと。それに対してイエス様は20節で、しかし神は言われた、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られ、そし取り去られる、そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。命を取り去られる、今夜、まあ、ここでは魂と書いてありますが、命そのものと同じであります。誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りだと、まあ、イエス様はこのように大変厳しい言葉ですけれども、弟子たちに語られて、そしてだから思い悩むなと、心配事をやめなさいと、こういう全て神の手の中に覚えられているのだからというふうに続けられたわけであります。日本の老後の資金は2000万とかっていう数字が出てきて、おと思われた方も多くあられると思うんですけれども、でも私たちはなんと幸いなことかと思いますね。お金があろうとなかろうとは、あった方がいいと思います、必要なものはね。けれどもですね、それよりも命のことの方がもっと大切なものをイエス様が握りしめてください。そして私の必要は神様は皆ご存知だ、今どういう状態にあるか、人には分からなくても神には分かっている、神の手の中で覚えられて今があるんだということが分かるときに、本当に主に委ねて生きる、そして主に信頼して生きることの大切さを教えられるわけでありますけれども、私たちはそういう意味において本当に命が神の手に握られている、そして神の手の中に私の全ての歩みが握られている、覚えられているということを信ずることのできる信仰の中に、救いの中に入れられたということは、なんと大きな幸いではないかとし、で、私たちはただ何か問題が起こった時にどうしたらいいか、それは何もかも握りしめていてくださるお方の前に本当にこのぬかずいて主を仰ぐ、それが何よりも大切なことであり、また神の前にそぐわない歩みをしたならば、本当に十字架の主を仰いで悔いを、罪を悔いて、もう一度神の前に許しをいただくということを、イエス・キリストの贖いの恵みを信じて、新しく立ち上がって出ていくということが、できることは なんと備えられていることは幸いのことかと思います。私たちはその意味において教会につながるいろんな問題、教会にも起こってまいりますが、一人一人の群れの問題に対してイエス様は恐れないで、小さな群れよ恐れないで、常に主にすべてを委ねて、また主の手の中にあることを、そして一番大事な命をも、そして神の御心にかなわないことが起こった罪という、それをも許す十字架ながらの救いの道が、神の大いなる御業がもうすでに成就しているという、その手の中で生きることのできる恵みを心から感謝したいと思います。で、私たちはそういう意味において、じゃあ小さな群れでありますけれども、どのように生きていったらいいのかと、信仰の小さい者たちよとイエス様はおっしゃる、薄い者たちよ、そうおっしゃるわけでありますが、弟子たちがここにおいて信仰がなかったわけではない、あったわけです。信仰はあるけれども薄い、小さな信仰が小さい、そして主イエスのすべて手の中に覚えられている、そのことを信頼して、そして主イエスが願っておられることは何であるかを、小さい群れであっても主に信頼して生きるならば、大きな信仰に生きることができるということをイエス様はここでも、ここでまた教えられている一つであります。主イエスは小さな群れよと、確かに小さな群れです、恐れるなと、そしてあなた方の父である神は喜んであなた方に神の国をお与えになる。神の国はイエス様の群れにつながっているものに約束されているのだということだよね。小さな群れである教会の将来、備えられているのは神様の国が一人一人に与えられて、今教会につながらせていただいているのだ、私たちだということですね。だからそれが教会の小さな群れではありますけれども、教会の物語の終末には神の国という大きな約束を神様は私たち一人一人に備えられている小さな群れであるということを、だから恐れることなく、この神様の手に握られているがゆえに、大きな幻を持って日々の生活を、信仰の生活を続けるようにとイエス様はここで言っておられます。で、私は三重県に15年ほどおりましたけれども、静岡でしたけれども、三重県には16の教会があります。で、本当に山の奥の方に行きますと、信徒の方が2人3人という教会も、教会自体は立派なんですけれども、みんな高齢化して、そして人口も減ってしまって、それで新しい人が加わってくることはない。以前はだいたい幼稚園と保育園からスタートしているところが多いもんですから、本当に教会そのものは大きいんですけれども、本当に、そして、牧師を呼ぶこともできない、まあ、そういうことで、それぞれが 教区と教団とかありますけれども、みんなで助け合って、牧師を送り出せるように、牧師の援助をみんなでしておりますが、まあ、そういう教会がいくつかあります。そしてますます教会には牧師が留守に、無牧の教会がいくつも出てきますという、昨今ですね。でそういう中でやはりじゃあもうしょうがないじゃない、こういう現象なんだからっていうことではないと思うんですね。実言うと伊勢神宮があるところに山田教会という、まあ、みんな日記の教会のことを申し上げてるんですけれども、 ありまして、この先生は富山光一という先生で、この教会のスタートはやはり幼児教育から始まってるんですけれども、教会を建てるときにですね、伊勢神宮の下宮です、内宮はあの鳥、大きい鳥のあるところですけれども、下宮のそばに教会を建てられたんですね。で、その時に、その伊勢神宮の下宮のところも非常にあの緑豊かな広々としたところで、そこに行って先生は毎日祈られたって言ってね、どこに教会を建てたらいいか。そしてこの伊勢神宮のこの町にキリストの町になる、そういったビジョンが示されて、そして下宮のそばに教会を建てられた。それまではまだちょっと遠いところで、小さいところでしておられたんですが、で今70名以上の人たちが毎日曜日、今日もそうですが、礼拝を守って、やがてこの伊勢はキリスト教になるんだ、そういう気持ちで牧師も神父の方々も一つになって礼拝をし、また信仰の証を立てておられる教会です。で、そういうことを思いますときに、私たちもやはりこの今信仰生活をしてこのままでいいというんじゃなくて、本当に教会が今節目の時にこれでいいのかっていうことをですね、自分自身が歩んできた信仰の道、そしてこれからもこれが続いていくだろうという、そういった形において受け止めていくだけでいいのかっていうことを、もう一度信仰の原点に立って、それぞれがこの教会にの教会員としてね、登録をされて、そして教会の歩みを新たに始められる、そういう中にやはりそれぞれが生かされて、命をも支配したもうお方である神様は、私たちが何歳にあっても生かされているって、生きている、生かされているんですけれども、生かされているということには、そこに一つの使命を持って生かしてくださっている。どんなに病気で死ぬような状況であっても、ずっと生かされる人もありますし、元気だったのが突然に天に召されるということもあります。いろいろです。生かされている、それぞれがやはり一つのビジョン、自分が侵されたところにおいてキリストと弟子たちとの関わり、それは思い悩むなと、心配するなと、全てを神の手の中に握られている、一番心配なのは命でしょう、その命も私の手の中にあるんだ、そのイエス・キリストの贖いの恵み、救いというのは、その命を私たちがいただいているという確信を、もう一人一人の信仰、キリストとのこの弟子たちの関わりのように、私たちが確認するということがとても大事な時じゃないかと思います。それと同時に、この私たちがイエス様の群れの人とされているというこのこと、これも大きな意味合いがあります。それは何かというと、群れっていうのは、イエス様群れと呼びかけられたこの言葉は、旧約聖書の時代から群れという言葉は使われていました。それは皆さんもよくお分かりになる詩編23編もそうですけれども、主は我が牧者ということで、出離会と、でこれは羊というのはイスラエルにおいてなくてならない 動物であるわけです。人間との深い関わりがありますけれども、非常に弱い動物であり、外敵が来るともう殺されてしまうという。そしてまたこの自分で方向音痴なんですね。羊っていうのは方向音痴で、羊飼いがいないと、あのイスラエルに行ってお分かりだと思いますが、砂漠地で荒れ地で水のあるところ、草のあるところ、自分が生きる手立てなんていうのは羊には一つもできないわけです。羊飼いがなければ羊は生きることはできない。ですから羊飼いと羊の間では家族と同様な情の心の通い合いをしていると。でこれは一つの観光で行った方がですね、今羊飼いをしているベドウィンそのぐらいしかいないと思うんですけれども、あの羊飼いと羊の関係においてですね、羊飼いは一人一人一匹一匹の羊の名前をつけて呼んでると、昔はそうだったというんですね。そして本当にそんなに人間と同じようにです、家族のようにしてるのかということで、名前をつけてるならば目かしくしをしてね、そして、羊を持ってきて、これは誰ですかっていうのを質問してみるから当ててみなさい。観光でそういったことがあったそうです。それで目かしくして大勢の羊の中から羊を連れてきて、これは誰ですかって本当に名前を当てたそうです。それほどに羊と羊飼いとは非常に密着した密接な関わりを、命がつながっている密接な関わり、親子の関わりと同じような関わりを持って大事にされてきた。ですから羊っていうのは群れをなすもの、教会において小さな群れよとイエス様がおっしゃった。教会は群れている、一人一人がイエス・キリストの贖いの恵みに預かって罪許され、神の子とされ、永遠の命を、神の国の約束をいただいている、そういう人たちが集まってきて召し集められて教会がそこに建てられていったわけで、群れなのです。群れの長はもちろんイエス・キリストです。まあ、その意味において私たちは、教会はキリストの体の群れの私たち一人一人であるということを心に深く覚えたいと思うんですね。そして一人一人がイエス様と弟子たちの関わりの心配するなと、信仰の薄いものよ、信仰がないわけでは薄い、もっと大きな、それぞれが神によって生かされている使命を持って立たされているその一人一人であることを自覚して、そして自分が神様から何を示されているかということをはっきりとね、祈り求めながら自分のできることを神の前にもう一度捧げていく、信仰を新たにしていくことが大切だということをここで教えられる。またこの教会においても今節目の中で、私たち一人一人が信仰が問われている、弟子とイエス様との関係がどんな関係だったか、どこに自分が基準を置いて生活をしているかということが問われるその時である。それともう一つは、この弟子との関係は22節から31節までですが、もう一つは主の群れである教会について書かれているわけですが、この主の群れである教会において、私たちはまた教会においてこの信仰が養われて、御言葉を聞いて信仰を養われていくわけですが、そういった中でどのような関わりを持って群れとしての働きをしているかということがここにまた記されている。2つのことがここに記されて、そして教会がペンテコステの時に誕生していったわけであります。でここにおいて、もう最後はのところでちょっと申し上げて、33節のところで、持ち物を売って施しをしなさい、自分のために古くならない財布を作る、朽ちることのない 宝を天に積み上げなさい、そこには盗人も近寄らず、シミも痛めることがありません。天に宝を積むということですね。そのことが群れの中一人一人にもう一度心を新たにしていく大事なことではないかということが記されております。そして36節4節を見ると、あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです。イエス様はもう本当に美に際に、確かに宝物は自分の宝物だった、いつも自分が持っていたわけですね、なくさないようにですね。だから心が一緒だって、私たちはイエス様によって救われた恵みの中に神の国もいただいて、そしてイエス様の導きの中に生かされて群れを成しているわけですが、そういう中で私たちは本当に自分の宝が何か、どこに宝を自分が基準を置いているか、まあ別の言葉で言っても、それはまた神の前に捧げる、宝物を捧げるということにもつながっていくかと思いますけれども、この宝を天に詰めということはまさに捧げるということです。それがいろんな捧げ方はあると思いますが、大事なことは何かっていうと、やはり創世記にありますように、このイエス様の前、神様の前に捧げ物をした二人の兄弟ですねの姿を思い起こされると思います。カインとアベルの捧げ物ですね。同じ捧げ物でもカインのものを神は喜ばれて、そしてそこにおいて、ごめんなさい、カインじゃない、そう、イエス様は神様はそこにアベルものを喜ばれたと書いてあります。逆です、ごめんなさい、喜ばれたがカインのものを顧みなかった。なぜか、同じ捧げ物でも神の前に真心を持って信仰を持って捧げた、量とか額とか、それから知識とか、まあ、いろんなものを捧げもあると思うんですけれども、そういったものを大きい小さなものでは真心を持って一番良い遺言を捧げたって書いてあるわけですね。その姿勢を持って天に宝を蓄える、神に捧げるということが私たちに、またこの群れにつながっているものに、このがもう一度試みていく大事な点ではないかと思う。できるからしますっていうことでは全くないということで、真心から捧げる、それが大きいものであり小さいもので、まあ、先ほどその CS の絵を見させていただきました。子供は子供の絵ですね、大人は大人の絵ですけれども、でもどれを見ても、あ、その分かるんですね、何を描いてるか、何をその絵に表してるか。神様は私たちの全てをご存じ、必要なものも命も握っててくださるんであれば、もっと思い切ってですね、私たちは主の前に真心を持って、主の群れの一員としていろんな形において宝を捧げることの恵み、喜んで捧げることの恵みに富ませていただきたいと思います。まあいろんなことを申し上げましたけれども、ここにおいてルカによる福音書は、特に小さな群れよ恐れるな、まあ、教会に対するメッセージが、この群れとしてのメッセージがこの加えられているって、これは大きなことがあって、マタイにはありません。その身において、私たちが初代教会においてですね、教会が本当にイエス様との関わり、そしてキリストの体の教会の群れに変わったものの姿っていうものを、このところからペンテコステを前にですね、イエス様ははっきり直接弟子たちに語っておられるところです。もう一度心を見ながら、主の前に祈りながら、私にできること、そして一人一人がこれから100年のこの教会ですね、 先の教会のことを心に描きながらビジョンを持ってですね、自分のできる捧げられることを喜んで真心を持って捧げるところの信仰と、それから主への感謝を持って歩む日々の生活と信仰生活とさせていただきたいと思います。小さな群れを恐れることはありません。あなた方のであなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです、とイエス様はっきりと私たちに語ってくださっていることを心から感謝し、信じて思い切って神様の前に真心を持って歩んでお従いして参りたいと思います。お祈りします。天のお父様、何を飲もうか何を食べようかと心配するな、思い煩うな、悩むな。悩むということは本当に神様から心を離れ、この世のものに目が向くときに悩みが起こってくることでありますけれども、イエス様、この朝もっと大きな、また主が約束されてしてくださった大きな幻を見て信仰の歩みをするように、この朝私たち一人一人に御言葉を通してお教えくださりありがとうございます。本当に小さなものではありますけれども、また恐れて思い煩うことの多い、また失敗も多いものでありますけれども、しかし何もかもご存知の主の御手の中にあって今生かされていることを覚えて、そして私たちの手の中にない命まであなたはちゃんと導いててくださることを覚えて信じて心から感謝をいたします。どうか置かれているそれぞれのところであなたの御名をさらにさらに崇めていくところの信仰の歩みとさせていただくことができるように、新しい週、新しい月、また新しく出発しようとしているこの教会の節目のこの時に、どうぞ豊かな祝福を持って一人一人を握りしめ、恐れるな私の小さな群れよと語り続けていてくださるあなたの手の中に全てを委ねて歩んでいくことができますようにお導きください、うん、主の恵みと慈しみが一人一人の上に、この教会の上に豊かにせられますことを信じ、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ありがとうございました。それでは生産式に移る前